暮らしの情報、税、料金です。固定資産税の納税義務者について。固定資産税は、毎年1月1日、付加記述現在の固定資産、土地、家屋、償却資産の所有者が納税義務者となります。不動産売買契約にあたって、固定資産税はいつからいつまでなのか、との問い合わせがありますが、固定資産税は年税であり、売買の当事者間で年税額の一部を買い主が負担するような契約があったとしても、納税義務者や負担すべき税額は変わりません。お問い合わせは税務課固定資産税係までどうぞ。国保税口座振替推進キャンペーン実施について。今なら、口座振替の新規登録手続きをいただいた方、先着50人に粗品をプレゼント。対象は、5月2日以降に新規で手続きされた方です。ただし、金融機関で手続きされた方は、口座振替依頼書の控えを市役所にお持ちください。手続きの方法です。取扱金融機関、または市役所保険年金課で手続きしてください。取扱金融機関は、紀陽銀行、南都銀行、紀の国信用金庫、近畿労働金庫、紀の里農業協同組合、池田泉州銀行和歌山支店です。ゆうちょ銀行郵便局での振り替えを希望する場合は、ゆうちょ銀行郵便局で手続きしてください。手続きに日数がかかりますので、お早めにお申し込みください。ご希望の納期から振り替えできない場合があります。お申し込み・お問い合わせは、保険年金課徴収プロジェクトチームへどうぞ。国民年金の納付猶予制度をご存知ですか？50歳未満の国民年金第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定額以下の人に対し、申請に基づき保険料の納付を猶予する制度です。ただし、20歳以上の学生を除きます。承認されると、当該期間は、年金の受給資格期間10年として算入され、未納扱いとはなりません。ただし、保険料の後払い・追納がなされない限り、老齢基礎年金額の計算には反映されません。保険料の追納は、遡って10年間可能です。学生の方は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度をご利用ください。お問い合わせは保険年金課保険年金係へどうぞ。上下水道料金のお支払い方法について。上下水道料金は2ヶ月に1回の請求です。お支払い方法は次の3つです。1、口座振替での納付。振替日は、検診月の翌月23日、休業日の場合は翌営業日です。直接、取扱金融機関での手続きをお願いします。取扱金融機関は、南都銀行、紀陽銀行、紀の里農業協同組合、池田泉州銀行、近畿労働金庫、紀の国信用金庫、ゆうちょ銀行です。2、納入通知書での納付。納入通知書裏面に記載の金融機関やコンビニエンスストアでお支払いください。3、スマホアプリでの納付。スマートフォン専用アプリ、PayPay、 LINE Pay などを使って納付することができます。詳しい使い方や注意事項は、市ウェブサイトをご確認ください。スマホ決済と納入通知書での重複納付に注意してください。お問い合わせは、上下水道業務課、上水道係までどうぞ。税料金でした。
健康介護です。保険証用点字シールを配布しています。国民健康保険、非保険者証と他のカードを識別できるように、点字で保険証と印字したシールを作成しています。点字シールは保険年金課窓口にご用意しています。お問い合わせは保険年金課保険年金係へどうぞ。後期高齢者医療健康審査歯科健康審査について、生活習慣病を早期発見するための医科健康審査のほか歯科健康審査があります。受診票が届いたら健康審査を受けましょう。対象の方には5月下旬に受診券を直接郵送します。受診券発行の申し込みをする必要はありません。対象者です。健康審査は後期高齢者医療加入者、歯科健康審査は後期高齢者医療加入者のうち、令和3年度中に75歳、80歳、85歳、90歳以上の誕生日を迎えた方です。実施期間は6月1日から令和5年2月28日まで。受診の際は保険証、受診券、受診票、問診票をお持ちください。自己負担はありません。無料です。実施場所は受診券に同封する一覧表に記載された医療機関です。お問い合わせは、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へどうぞ。67歳から69歳の方へ、老人医療助成制度のお知らせです。対象者は、岩出市に住所があり、健康保険に加入している満67歳から69歳の方で、資格要件を満たす方は、老人医療助成制度の対象となり、医療機関などでの自己負担額が2割となります。資格要件など、制度に該当しているか確認しますので、気になる方は、保険年金課保険年金係へお問い合わせください。お申し込みもこちらへどうぞ。健康介護でした。環境エコです。ゴミなどの野焼きはやめましょう。近所の野焼きの煙が家の中に入ってきて迷惑しているという苦情が多く寄せられています。野焼きは法律で禁止されています。ドラム缶でゴミを燃やす行為も含まれます。煙や悪臭により近所迷惑となるだけでなく、有害物質を発生させる可能性があり、人の健康への問題も心配されます。また、火災の原因にもなりかねません。野焼きの禁止の例外は、風俗・慣習場や宗教上の行事、農業、林業を営むためにやむを得ないもの、焚き火などの軽微なものなどです。例外であっても、野焼きが原因で周辺に延焼する事案が発生していますので、住宅地に近い場所では、風向きや時間帯に配慮するなど、周りの人に迷惑が及ばないよう注意してください。お問い合わせは、生活環境課 生活環境係へどうぞ。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、浄化槽管理者には定期的な保守点検、法定検査、清掃の3つの義務があります。浄化槽の適正な管理に努めましょう。保守点検については浄化槽管理士資格を有する保守点検業者に委託しましょう。法定検査については検査の申し込みや料金などは和歌山県水質保全センター電話 073-432-6433 へお問い合わせください。清掃は毎年1回以上しなければなりません。市許可業者において実施しましょう。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。今月の回収日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日、4日と18日の第1・第3水曜日、資源ごみの回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日、5月は11日と25日の第2・第4水曜日、資源ごみの回収は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。